前回言い忘れていたことがありまして、 BGM 変えたじゃないですか。で、出どころを言ってないっていう、まあ、一応リンクはね貼ってるはずなんですけど、はい、本編の方の BGM、アマチャの音楽工房さんからお借りしました、美しい午後という曲でした。西暦2017年3月20日月曜日、20時40分くらい収録、おはようございます。テクノでございますけれどもですね。はい。まあ、こういう著作権、まあ、フリー、著作権フリーじゃないんだよね。まあ、無料のね、フリー音楽素材っていう言い方をする。著作権フリーはちょっと違うんだよね。まあ、とりあえず、ロイヤリティフリーっていう言い方ですかね。まあ、とりあえず自由に使っていい BGM ですよね。使わせていただきました。アマチャの音楽工房さん。アマチャさんっていう方ですね。非常に素敵な、なんかこう、ジャズっぽい感じの、素敵な曲でした。ありがとうございました。今回はですね、前回に引き続いて、連休にやったこと、を話したい。メインはね、整体に行った話かなと思います。ずっとね、なんかね、揉みほぐしのお店に通ってたんですけど、ちょっとね、まあ、新しい分野の開拓という意味も込めて、ちょっと、専門というか、揉みほぐしではないとこに行ってみようと思って、初めて行ってみました。ちょっとそこの話をしてみようかなと思います。はい。はい、ということなんですけれども、前回話した昼寝姫の話、あんまりこういい話しなかったんですけど、最後の最後でいいなと思ったのが曲、主題歌っていうかエンディングテーマですね。デイドリームビリーバーね、清志郎さんの曲でしたっけ、あ、曲っていうか歌ってましたよね、を森川ここねっていうキャラクター、まあメインのねキャラクターの役である高畑充希さんっていう方が歌ってるバージョンがですね、非常にいいなっていうふうに思ったんですけれども、はい。で、まあちょっと調べたんですよ、ウィキペディアで。高畑充希さん、日本の女優歌手である、25歳。25歳、いい年してんなって一瞬思ってですね、ふと気づけば僕もですね、25歳になりましてですね、3月17日で私ケクノ太郎25歳の誕生日を迎えまして、思えば、で、はい、まあ非常に盛大に祝ってもらえなかったんですけれども、まあ自分でもですね、あんまりこう誕生日だみたいな、あんまテンションにもならなかったんで、まあいいかなというふうに思うんですけれども、はい。いやー、でもね、25ってさ、俺の中ではだよ、俺の中ではもうかなりのもうお兄さんっていうよりおっさんなんだよね。俺もまあおっさんになったかみたいなね。で、人生ってほとんどさ、おっさんの時期だよね。おっさんとじじいだよね。長生きすればするほど人生の大半じじいだからね。まあ、大体いくつぐらいからこう、まあ、親父っていう世代も含めてじじい呼ばわりされるのって多分40代後半、早いと40代ぐらいからもうじじいって呼ばれ始めるから、で、そっからこう平均寿命ばりに80とかまで生きるとさ、40歳から80歳までおじじだったわけでしょ。結構おじじだよね。って僕は思うんですけれどもね、まあ、ここからこうおっさんだのさ、じじいだのって呼ばれてい、くんだと思うんですけれども、はい、まだお兄さんであってほしい。どうだろうね、お兄さんって言われると逆にイラッとするようになるのかもしれないね、うん、昔ね、その一つ呼ばれ方の境目で迷ったのが、僕とかこう子供呼ばわりされるのと大人の対応になるのの一つ境目みたいなのがありますよね。僕どうしたのみたいな、何頼むのみたいな、こう子供を呼ばわりされて、ちょっとその方がまだちょっと甘えられる感じがして、ちょっと安心できる時と、 なんかそれがイラッとする、ちゃんと大人として接しろよみたいな、時とですね、まあ、大体そういう、こう中途半端な世代がこう、ね、思春期、ね、第二次成長の付近だと思うんですけど、はい、とかね、まあ、一つもあの25歳って境目かなっていう気がするのと、あとね、少年野球の時の、あのコーチ、25歳のコーチが一人いたんですよね。でもまあ割ともういい、まあ若いけどお兄さんじゃないよな、でもおっさんでもないよなみたいな、すげえ中途半端な、まあ中途半端な人だなとは思わないけど、で思ってもいなかったけど、だけど今思うと、うん、コーチって呼んでたからよかったけど、おじさんでもなくお兄さんでもない、非常に中途半端な年齢だなと思います。あとね、不思議な現象というか僕の気のせいだと思うんだけど、なんかね、25歳よりも26歳の方が若く感じません。数字的に25っていうのと26っていうのと、うん、気のせいかね。だから僕はね、25歳ってあんまりこの1年間好きじゃないんですけど、あの、来年ですね、1年経って26歳って言えたらちょっと嬉しいっていう感じがするんですけど、わかりませんかね。なんか、15歳の男の子より16歳の男の子の方が爽やかな気がするっていう。まあなんかそういう、まあ、こう脳みそが誤解をするみたいなね。あの、伊集院さんの番組じゃないですけど、あの、空脳みたいな感じなのかなっていうふうな気が勝手にしてるんですけれども。はいはい。まあまあまあ本題に戻ってですね。はい。整体に行ってきました。25歳行ってきました。でね、あの、どこの整体に行ったかってあまりこう、まあ今後多分通うかもしれないからあんまり言わないんですけど、あの、温泉というか、銭湯というか、健康ランド的なところ、まあ今健康ランドってもうだいぶ死後な気がしますけど、まあ温泉施設的なところにセットで入っている整体のお店があって、そこに試しにと思って、まあ風呂も入れるしと思って行ってみたんですけれども、まず予約というか、まず申し込みの書類を書くんですよね、お店行ったら。で、そこでまずびっくりしたのが、生年月日を書く欄が、まあ、あるのはいいですよ。で、まあ、ね、昭和何年生まれとか、明治何年生まれ、大正何年生まれってあるんですけど、まあ、僕、平成の4年生まれなんですね。平成4年の3月17日生まれ、25歳なんです。平成がね、ないの。選択肢に。明治、大正、昭和と来て、平成がないの。だから、そもそも平成生まれのやつがこのお店に来ることを想定して作られていないというところにまずびっくり。僕平成4年で25歳です。まあ早生まれなので平成3年の世代なんですけど、ということは今平成元年世代っていうのは28歳だったり9歳だったりするわけでしょ。行くって生態絶対ね。だからさ、なんでって思って、うん、で、いや、まあでもさ、いや、その辺も含めて俺ね、整体に行くのがちょっと嫌だ、嫌だったっていうか、ちょっと抵抗があったんだよね。お前が何しに来たみたいな風に。お前よりももっと重病な疲れだったりとか、張りだの、凝りだのね、痛みだのっていうのを感じている客がいるんだと。お前が冷やかしにお試し感覚で来るようなところじゃねえんだ。お前は揉みほぐしに行ってろと。思われたらどうしようって思ってて。まあでもちょっとね、疲れがだいぶ溜まってて、で、まあ癒されたいという話と、あと、揉みほぐしのお店にずっと通ってた時に、その、3月の上旬だったかな、揉みほぐしのお店に行った時に、ちょっとこの辺、凝りが強く残ってますね。だから、あとなんか、肩が歪んでるんだが、なんか右の方がちょっと、なんか沈んでる感じしますね、みたいなこと言われて、でちょっと一回整体とか行って、ちょっと別の施術受けた方がいいですよ、みたいな話をされて、あ、じゃあ行ってみようと思って今回行ってみたんですけど、うん。まあお値段がね、結構張るのよね。揉みほぐしとかだと、あの、本当に全身揉みほぐしで60分3000円弱みたいなところとかよく行ってたんですけど、今回60分の整体でだいたい6000円ぐらい取られるので、2倍近くだったかなっていうような感じでさ、お金の面でもちょっと不安だったから行かなかったんだけど、いやでもね、実際ね、揉みほぐしと整体行ってみて思ったのは、まずアプローチの仕方っていうかさ、押され方って、とかが全然違う。うん。まあ、揉みほぐしのお店もね、人によって若干の違いはあったんですけど、基本的にまあ、揉みほぐすんですよね。うん。リラクゼーション的な狙いでやってますよね。だけど、 整体っていうのは、まあ、整骨院ともちょっとアプローチの仕方が違うけど、まあ、整体っていうもので一つやって、あんまりねまだ整体っていうものがどういうものなのか僕もよく分かっていないんですけれども、まあ民間療法ですよね。だから整骨院とかと違って保険が効かないですけれども、でも体の歪みとかっていうのを治していくみたいな感じですよね。でね、まあ、試しにこう標準コース60分っていうのを選んだんです。まあちょっと迷ったんですよ。40分コースにするか60分コースにするか。40だと部分的にってやつで、60分もやる必要ねえだろうと思って僕60分にしたんですけど、終わった時にその施術してくださった方に言われたのは、右肩が変な凝り方してるって言われたのと、意外と下半身凝ってますよって言われたのと、あともう一個、まあ、あと仰向けになってちょっとお腹のところとかも押されるんですけど、ちょっと胃腸が弱くなってますねって言われて、いや確かにそうなんですよ。最近ちょっとお腹の調子が悪くって、まあ下したりとかっていうことじゃなくて、あんまりこう食べれなくなってきたんですよね。でと思って、うん、でそういうところとかもしっかり言ってくれたのは、もみほぐしでは今まで一度もなかったので、整体すげえと思って、うん、でまあ月1ぐらいでも通われた方がいいですよみたいなことで言われたので、ちょっとまあね通うつもりで、うん、整体ね通って体の不調みたいなものを少し治したりとか、体の不調の、なんかなんていうのに気づけるようになりたいなっていうふうに思いましたけど、だから整体はね全然行ってよかったし、なんだったらもっと早く行けばよかったなと思いますよ。24歳23歳で全然行ってもよかったなっていうふうに思いましたね。うん、あら、ただリラクゼーションしたければね、もみほぐしで全然いいと思うんだけど、うん、体が結構弱い人とか、あとめっちゃ忙しい仕事してる人とかは、うん、整体とか行ってみてもいいのかなっていう風にね。なんかスポーツやってる友達で、まあ整骨院に行ってよくな腰の痛みとかを治してもらったりとかしてるんだっていう話をしてたけど、なんか割とこう整骨院とかって割ともっとこうなんていうの、がっつり負荷がかかってる人が本当にガチで直しに行くようなイメージ、保険も効くしね、うん、だから僕みたいになんか疲れが溜まってるような気がするから、来ましたみたいな、そういう慢性的疲労の回復のために行くような場所じゃないよなってちょっと、思って、いたんですが、まあ今回ね整体に行って非常に良、かったなというふうに思っています。はい、で残りの1分くらいでチラッとだけ、別の話をしますけれども、この連休の初め土曜日18日にですね大学に行きまして、OB 訪問というか、まあ仕事でねこういうことやってますよっていうのの、まあ発表というか説明みたいなものしに行ったんですけれどもね、まあ僕もさもうかれこれ大学卒業してから3年経つわけですけれども、今の大学生真面目だね、めっちゃびっくりしたさ。うん、なんか僕が大学生だった時よりもさらに意欲的にさ、なんかこういろいろこう質問をしたりとかさ、菊野さんこのためにわざわざ北海道の右下の方から来てくださってどうもありがとうございましたみたいなやつとか、あとご挨拶、懇親会ちょっと私行けないんですけれども、菊野さんのお話聞けて本当に良かったですみたいな、おー、思ってなくても言ってくれるんだ、すげーと思って。なんかね、そういうのが俺できる大学生じゃなかったんで、そういう。まあ、だから、すげーな、こいつらって思って。うん、だから本当に未来の後輩がね、楽しみであると同時にですね、怖えなって思います。うん。だからもっと、こう、やんちゃなイメージなんだけどね、大学生って、今さら、未だにね。うん。まあまあまあ、そんな話でございました。はい。まあいろんな3連休でございましたが、はい、まあ今週まあ連休も終わりますんで、しっかり頑張っていきましょう平日ね。はい、気をつけ、お疲れ様でした。